皆さん、いかがお過ごしでしょうか。どうも松崎勝俊です。どうもどうもありがとうございます。
松崎の部屋
トゥールル言わないよ。トゥールルトゥルルトゥールル言わないですから。はい、そして今喋ってるのは、
はい、黒柳の野崎です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
で黒柳の岡本です。お願いします。
はい、お願いします。はい、で、あれ、はい、
あれ、あれ、あ、西井美久です。よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
今のところ男子一人です。
あんま松崎さんのこと男性として意識しないで
まあ、
うん、思ったことないもん。
まあまあまあ、今日はね、うん、この後ちょっと腐女子最高会議。
そうですね。
まあ恒例になってる、石井ちゃんも、ね、うん、
はい、大好きなコーナーです。
大好きな、腐女子最高会議を取るということなんですけれども、はい、その前にちょっと、イントロダクションといいますか。
はい。
まあ、そもそも黒ヤギと、石井ちゃんが初めましてということで、
そうですね。
ちょっと顔合わせ的な。はい。ことをちょっとね、ここで軽く、佐藤さん、編集長が来る前にちょっと、しておこうかなと思いまして。はい、どうですか、お互いの印象というのは、はじめましてですけれども。でも、まあ、石井ちゃんは黒柳のことはね、その熱文字を。
あ、はい、もう本当に、リスナーとしてずっと聞いてたので、もう、なんか、あえて、光栄だなという感
じ。いやいやいやいや。
大丈夫、そんなお伺い立てなくて大丈夫だよ。
いや、本当です、本当に。
いや、でもなんか、私なんかその熱持ち聞いてた時に日賀さん何言ってんだろうと思ったけど、本当お顔がちっちゃい。本当にお顔が小さい。
それはさ、うん、俺とか岡本に挟まれてるからさ。
より。
ね。
そう。だって、3倍ぐらいありますもんね、私やっぱり。
そう。マジでそうだと思う。うん、
だって手でガッて掴めるもん。
うん、なんで、
手でガッと掴もうとしないでいいの。
だって、まあ今、ちょっとやらない
ですけど。多分驚くと思う、みんな見たら。
そうね、実際会うとね。うん、
絶対みんなの手でもガッといけるから。
そうそうそう。
大吉さんだっていう。
だ
い
た
い
手のひらで。
そうそう。
噛めるぐらい。
噛めるぐらい。噛
めるぐらい。ね、皆さん、ディスタンス保ちながらガッといってくださいね。もう見た目の、まあまずね、第一印象。
もうちっちゃいなと思って。
ね。え、ここがいくつ離れてるのかな？
おいくつでした
か？私今22の代で21です。22ですね、まだ。
22と考えて、うちらが34、私34。
33?
うん。
だ、多分だから
一回り。
一回り。
え、じゃあ、トラロシ？あ、の代です。
あ、やったトラロ
シ！やったーっていう人初めて見た。一回り違うっていうので。
そう、私、初めてだからウサギなんですけど。
あ、なるほどね。
大体トラですね。
あ、でも、相方がウサギさんだから。私、早生まれなんで。
結局、って思ったらいいのか。
すごい。一回り違うことを話すのってなんもないかもしれない。
あんまりね、うん、そう、なかなかね、この仕事しててもね、なかなか珍しいかもしれない。
何喋ったらいいんだろう。
まあね、でも、まあ、女性オタクであることには3人ともね、変わりはないわけで。
そうだ、すごい確認したいことがあって。
はい。
岡本さん。
は
い、
石井氏は、
石井氏。
でもなんか、石井氏って呼ぼうみたいな。
あ、石井氏。
石井氏。
私
の石井氏って不条氏なのか、それとも普通のオタクなのか、どっちなのかなって思って。
なるほどね。
うん、
いや、難しいですよね。
そう。
なんか、
そうそうそう。
なんか、不条氏じゃない人に、なんかその、女性のオタクだから、もう不条氏だよね、みたいな感じ。に接するのもなんか良くないなって思って。
なるほど、その、うん、まあね、たまにね、はい、女性オタクを総称して腐女子って言われる場合がね、
そうなんですよ。
あるんですけども、この一応腐女子最高会議では、一応、男性同士というか、うん、BL とかに、割と、 興味があるような人のことを一応不女子っていうのが一応まあ大前提というか、
そうですね。
っていうので一応統一はしているので、うん、じゃあそれにのっとってはいるんですけれども、うん、じゃあ石井氏は、
そうですね、不女子か不女子か、不女子じゃないかで言ったら不女子だと思うんですけど、結構その時期によって不女子な時と不女子じゃない時があって、その今は、
夏気冬気み
たいな。そうですね、なんか不女子の割合が大きい時と大きくない時みたいなのがあって、まあ、不女子であるんですけど、その、今現在はどっちかといえばあんまり不女子じゃない時ですね。
なるほど。
今は。
気の持ち方というか、BL がとか、腐りたくなる時期が来るっていうこと？
いや、たくなるっていうか、まあ、それは自然現象に腐ってしまうときなんですけど、
そういうものに触れたとき
っていう。今いたら腐った。
ちょっと燃えて
る感じ。気づいたら腐った。
あ、売れてたわ。
ああ、なるほどね。
私もちょくちょくもう不女子卒業したなって時期があるんで、やっぱわかりますよ、その気
持ち。不女子卒業したなかった。
ああいう、なんかもう、なんかその、もうただのほんと黒バス好きだったけど、でもなんかもうそういう、なんかその BL 同士で好きっていうその気持ちがちょっと、
連載も終わってね。
だんだんなくなってくるんですよ。ってなると、で、特に新しいジャンルにもハマれないし、ってなってくると、あ、私もう不女子としてはもう終わったんだっていう、ちょっと寂しいなって思ってると、やっぱこう A3 にハマって、わー、やっぱ不女子だった
ーわー、不女子だった
わかる
よ。あ、わかる。
そう、何にもハマってない時期。
そうそう、私も今燃えてるジャンルが今ちょっとなくて、
なるほど。
なんか落ち着いてるんですけど、まあ、2年前とかは本当にもうアンサンブルスターズの、女子ですみたいな感じの時があります。
もうアンスタ熱が、まあ、その、ピークというか迎えても、本当に常に好きな状態になると逆にならなかったりとかするのかな。こういう人たちを見てる、野崎はどう見てるの、その人たちを。
距離を測りかねる。
どういうことでしょう。
だから私はやっぱ基本的に一個のジャンルに長く居座りがち。
そうね。
なので、じゃ常に不女子なんですよ、本当に。
あー、なるほど。
不女子じゃない時期がないん
ですなるほどね。
そう。で、岡本さんそうですけど、不女子じゃない時期に、岡本さんって不女子の話しないんですよ。
あ、なるほど。ちゃんと、あ、こっちから気を使って。
そう。いや、だから私が言えば黒帯だとするならば、岡本さんも黒帯を持ってるんですけど、その瞬間だけ帯を取っちゃうん
です。帯出しで。
そう。なんか一般人になっちゃうから、一般人に本気の間合いで進めてって、こう、一発を入れるわけにはいかないじゃん。
確かに有段者の危機をね、入れるわけにはいかないと。
だからそこは見計らいますけど、でも、岡本さんが戻ってきて黒帯を締めた時には本気で行きます。
なんで本気で
本気で行きます。
本気で行くってどう不女子の本気の話をするってこと？
そうそう。だからもう、ようやく話せるタイミングが来たから今まで燃えてた話をしようと思う。
あ、溜めてるのね。
そうそう。
申し訳ない。そう。
いや、でも、そうじゃないですか、普通。うん、今までってだからやっぱり、不女子か不女子じゃないかで距離を測ってたけど、もう今って多分その、不女子の、どれぐらいのレベルの不女子なのかを。
ああ、不女子にもやっぱ段階というか、レベルじゃないけど。
そこ見計らないと、お互いに大怪我しちゃうんで。
そうね。
そう。
私、ちょっと、この間、ちょっと BL、ちょっと好きで、ちょっと読んでみたんですよ。うん、そしたらすごい面白くて、ああ、いいなと思いました。かっこいいですよね、つって。
もうそれ白帯ですよね。うん、もう私もう絶対そこ詰めないです。
ああ
そうなんですかみたいな。
よそよそ。
どんな作品なんですかみたいな。私自分の話多分しないと思う。ひたすらその人から引き出すだけ。
なるほどね。まあでも俺もアイマスでそうだもんな。
そうですよね。やっぱだから黒帯は、距離測りがちなの、相手と。
そう、そう、相手が、この人アイマスの何を知ってるのかをまず探る、始めって言われた時に、だって相手のね、裾を掴む。ここの段階で、この人はどれぐらいの、力を持ってる人なんだろう、はいみたいな感じがする。
そうなんですよ。それをちょっとうまくやっていかないと。
なるほどね。
不女子といえど。岡本さんと石井氏は多分だいぶ近いと。
なるほど。まあ、その、一般の、その、女性オタクとし、だけの時期もあるし、腐女子の時期もある、ということ
ですね。そうですね。だから、それを意識してるから腐女子じゃないかもしれないって思う時期があるんじゃないですか、やっぱり。腐女子じゃないかもって思ったことないもん、ね、中学生から。
中学生からね。
中学生から。
なるほどね。
本当に。
じゃあ、そんな、メンバーで、一応今回、腐女子最高会議を、始めますので、まあ、この前提を持って皆さん聞いていただければと。
そうしていただければ。
なんかメールもね、ちょこちょこ来てるみたいなので、ちょっといろいろ読ませていただきたいと思いますので、じゃあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熱文字。
カランコロンカラン、コロンカランコロン。来ちゃった。
誰だ？
やっぱり来ちゃった。
誰だ？
どうだ、みんな連れてきちゃった今日。黒ヤギ。
やめてください。そんな入れないですよ。そんなに入れない。
来ちゃった。お待たせ。今日も松崎と石石に来てもらってるから。
はい。
ちょっとメールが届いてるんでね。紹介したいと思います。
はい。
腐女子最高会議でございます。
はい。
お願いします。
お願いします。
第390回腐女子最高会議20年7月スティーブン・ユニバース BL とゆりを聞きました。
ありがとうございます。
石井襲来からの初腐女子最高会議だった
ので、言い方
ハラハラしながら聞き始めましたが、何の最高でした。小生は熱文字メンバーの中でも特に能滝さんに共感を持っています。
いいな、
こじらしてるな。
大人として他者の存在、他者の考え方を尊重しつつも、己のケツの穴はどこまでも小さい。
ありがとう。
社会人としての寛容さと、求道者としての禁欲さを合わせ持った素晴らしいオタクです。これぞ正しいオタクのあるべき姿、進むべき道であると確信しています。あえて言おう、能崎のケツの穴はとても小さいと。
ありがとう。
シャラクサイ、ジョニーさんよりいただきました。
ありがとうございます。
女性なんで、ケツの穴ってあんま言わん方がいいですけどね。
小さいですね。
そうですね。
いや、ありがとうございます。
感想ありがとうございます。
嬉しいですね。
まあ、最右翼でございます。
いや、左翼にしてください。
左翼
で。最左翼にしてください。
極端な方で。
理解ある分、立ちが悪い。
そうね。
本当ですね。
いろいろ分かった上で結果沈黙するタイプ。
本当そう。
だから、こんにちは、島州です。島州記者よりいただいております。
こんにちは。
軽めの感想メールです。腐女子最高会議、相変わらずの安定感ですね。黒ヤギのトークは100年後とかに、この時代 BL というジャンルがあって、こういう人たちがこういう授業の仕方をしていた、というサンプルとして理想的だと思います。ぜひ長期的に残る音声形態で保存しておいてほしいです。また、野崎さんの公式ありきと、岡本さんの可愛ければいい。それに達夫さんの、公式もいろんな作品のマッシュアップなわけだから、純粋なオリジナルと言えるのか、という問題定義。さすが達夫さん、唐谷公人読者だけあると膝を打ちました。まあ、唐谷公人先生というのはね、現代思想の方なんですけど、まあ、こういうね、ことをおっしゃってる方で。さらに、能崎さんがアトランティスとナディアの例を出して、ナディアがオリジナルだとしても、私はアトランティスの方が好きなんだと叫ぶ。ああ、君の名は見た時の、全部見たことあるやつと心の中でバカにしたけど、今の子たちにとってはこれこそがオリジナルなんだよなぁと思いました。腐女子最高会議はいつもあらゆる表現における根本的な問題を炙り出してくれるので本当に面白いです。島木周記者よりいただきました。そうなんです。石井氏が同人から入って同人の、それいかがなものかっていう話。
感覚がわからないぞっていうね。
はい、
言い方変えただけだから。どうなんでしょう、でもこの問題って。実際直接こう、
でも二次創作から入ることは かなりありますね。
かなりある。
うん、なんかツイッターの TL とかで回ってきた BL 漫画読んで、このキャラ可愛いの何の作品だろうで調べる。まあ、
ファンアートみたいなところ、
うん。ありますね、私は、
うん。でも結果それで原作に行くんだったら、
うん、
あ、そうですね、うん。なんかその知るきっかけだ、みたいな。扉開けました
って。野尾崎さんがずっと首かしげながら聞いてる。
いや、それでもいいのよ。
うん。
絶対の知れないもん口に入れて美味しいって言える人はそれでいいの
よ。あ、なるほどね。
私は無理なの。
あ、なるほど。
これ何これ。
何の肉？
だし、なんか、もうそういう人ってすぐいなくなっちゃうんだろうなって思っちゃう。
どうせ。
傷ついてきたんだね。
長年いるからわかるよ。
そう。だから、別にそれは否定はしないんです。否定はしないけど、仲良くもしないんですよ。それは根本的に考え方。
寛容であり、結論の小さい発言でしたね。否定はしないが仲良くはしない。
だからそれが、多分もう、腐女子としてやっていく上での大前提だと思う。
そうかもな、
うん、もうダメ、他人を否定しちゃダメ。
うん、そうそうそう。
絶対殺すマン。
いや、ダメ、殺しちゃダメだよ。
いいんですよ。絶対殺すマンでもいいけど、そうした時の、その、結果を全部受け入れることができるんだね、考え
て。覚悟が足りない。
確かにだったら干される覚悟だよね。
そうそうそう。
そうだね、うん。殺すってことは殺されても文句言えないよっていうこと。
いや、圧倒的にみんな気づいてないんですよ。誰かを。
確かに。
殺してることに。
確かに。
誰か。無自覚に。
確かに。
で、いきなりそれで、その殺そうとしたあたりガンって刺されたら、被害者面ですよ。
そうだね。
私が何したって言うんですか？いや、ナイフ向けたでしょ？っていう気持ちはこっちは。
わかるよ。わかるよ。
だから私は、だからそれでいきなり包丁向けられても、あ、私向けてたんだって思えるから、すまぬなぁと思ってる。
そうだね。なんか俺みたい。何か怒ってるんですか？とか言われるタイプ。
怒ってないんですよ。
わかるよ。わかるよ。言いたいことわかる。
めちゃくちゃ平和主義じゃん、どっちかっていうと。
そうだね。
うん。
シシどうですか、これお姉さん。
いや、もう、ふが最高会議だなって思う。
その場にいるんだな。
めちゃくちゃ面白い、本当に。
難しい。
大好きです。
ちなみに、今まで、もう20年間ぐらいで周りに腐女子はいた。
いました。いた。でもそんなに、てか私はそもそもそのオタク話を人と口頭でしたことがなかったので。
一匹狼だからね。
そう、ネズ文字が初めてなんですよ、こんなに。自分のこと。
全員見下してたんだって。
こんな感じだ
よ。今思ったけど、なんか恥ずかしくて言えないけど、お前、その程度かみたいな。
いや、だって、でもだって、でもこれは結構たびたび議題に上がりますけど、はい、全然ふざし関係ないですけど、はい、その、だってアニメが好きってなった時に、うん、じゃあ何見るのって言われて、うん、私は放課後のプレアですとは言えないじゃないですか、だって。
うん、
それでだって、絶対、何それってなるじゃないですか。うん、あ、そんなんがあるんだね。
うん、
そっか、で、ね、もうはい、終わりだから、
う
ん、なんか、別にそこで嘘のアニメを言えてもないし、だから、うん、なんか、アニメ好きですよ、で、なんか、うん、そうそうですね、なんか、
もう、別に、
そんな、多分知らないだろうな、
う
ん、はいいかな。
確かに、誰かと分かり合いたいわけでもないんだよ、
ね。なかったですね。ネットではやりたいかったですけど、その、うん、何が好きとかをあんまり言わなかったですね。
岡本と堂崎は同じ学校の同級生だったんだよね。
そうです。
だけど、クラスは違って、うん、どうやって出会ったんだっけ？
でも、なんか、友達に、腐女子の友、腐女子がいるっていう話を聞いて。
それはもう腐女子であることは公開
です。岡本さんに腐女子の友達がいて、腐女子同士の友達がいて、うん、で、その女の子と私が同じクラスだった。
うん、
岡本さんは別のクラス。うん、同じ部活だったんだよね、
う
ん
う
ん。
そうそう。で、あれなんか、どうやら好きらしいっていう話を聞いて、よし、じゃあ聞いてみようって。なんかね、それでなんか、芸人の BL 好きなんだ
よ。何枚だかね、ワンフォーがいい。
仲間なんだよ。
なるほどね。
通に、え、好きなんですか？で、私はその当時はちょっとバカな不女子だったんで。
今もバカだよ。
誰から考えていつも大丈夫
ですか？そう、だからデリカシーが、
そうね、だから
不女子ってやっぱりちょっと隠すというかね。
もともと隠してたんですけど、ちょっと本当になんかその、不女子で仲のいい友達ができちゃったばっかりに、なんか勝手になんか強くなった気持ち。
あ、あるあるあるある。
でもいいや、みたいな。みんな増やしてこうで、不女子みたいな。
学校中にいいクラスで勢い
だ。闘争とかまだ経験してなかった。
そうなんです。で、ただもうその頃全然ネットも流行ってなかったんですよ。ね、ツイッターとかも。だから別に何やらかしても大丈夫だったんです
よ。うん、そうだね。
そうだから、不女子なんでしょみたいな。BL 好きなんでしょ
デリカシー。
嫌い。
デリカシーだわ。
デリカシーないですよ。あの、ま、私の友達に、好きな子がいるんだよって言われて、あ、そうなんだみたいな。で、今度ちょっとそれ話さない、うん、って言われて、泣こうですよね、だからもう言ってしまえば。わかったって。でも、やっぱりその、不女子仲間にも、好きなジャンルが全員違かったんですよ。友達だけど、最勇気が好きだったり、ミスフルが好きだったり。
タイトルが懐かしい。
ミネクラカズヤさん。
そう、あの、本当に最勇気。
前もだ、ちょっと前だったらクロバスとヨアペダで全然違ったりもするもんね。
ただ、なんかみんなそれを、まあ、共有はしてたんですね。ただそこで芸人って生ものって結構特殊だったんです。で、もともと岡本さんも私もお笑いがまず好きだった、根本的に。その子もお笑いが好きだった。
そうなんだ。
でも他の子はお笑い好きじゃないんですよ。バラエティを好きじゃないから、話ができなくて、って思ってたところにたまたま本当にいたから、あ、この話できる人がいたんだねって言って話したみたいな。
なるほど。じゃあ、その、不女子とかそういうの関係なくお笑いの、その好きな、芸人さんというか、その人たちの話をできる人っていう。そうそうそう。
でもなんか、あの、名前出せないからあれだけど、好きなジャンルが違かったんですよね、もともと。あの、芸人でもお互いに好きな芸人が違かったので。
そりゃそうだわ。
なんかそこでね、またで、この芸人さん面白いよっていう。BL とは関係なく、単純に面白い芸人の情報交換とかもそこでしてたんで、より仲良くなったんです。
なるほど。
オタクだから、オタク、なんか、不女子だから仲良くなったっていうよりかは、単純に趣味があったんです。全部の。
もうだから、あの、別のクラスにもとどろくぐらいの不女子ではあったわけです
。ナコードがいたんです。ナコードさんが頑張ってくれたんです。
いろいろだったら仲良くなれるって。
懐かしいね。でもだから結局でもやっぱり数は少ないんですよ。圧倒的に不女子の。
で、大体みんな公言もしないんで、不女子だっていうこと。
そうだよ。
なんとなく全員繋がってた。
ちょっとずつね。
そのライフラインの太さは違うけど、なんとなくみんな繋がってた。
で、当時は、その共通の趣味を共有したいっていうね、なんかこう希望はあったの？
ありますでも多分それは単純に多分、
ごめん、それ何年頃の話？
高校2年。
それって西暦で言うと何年ぐらい？
西暦で言うと
10だっていくつ？7？
17の時だから
2002年とか3年とか。
そんなに前か。
そうですね。
それは確かにな、まだ ADSL がまだないぐらいの感じ。
ギリギリあります。
ギリギリか。
で、私はあの本当に自分の個人サイトを作ってたんですよ。
うわすごい。
家にパソコンがあったので。
HTML で。
そうです。
うわーすごい。
やってました。タブ打ちでやってました。だからやっぱり多分共有はしたかったんだと思う。誰かと。
発信もしなかった。
したかった。
たださ、学校でそれをカミングアウトするってなるとちょっとリスキーだよ。
リスキーですね。でも多分そこまで考えてない。バカだから。
あ、
そこの、それがどれだけ危ないことかを考えてなかったし、まあ、今もその気持ちはありますけど、別にどう思われてもいいと思ってる。
まあ、あとはまあ公式というかね、その生ものだと本人たちというか、その事務所関係者とか。
でもなんか、一田舎の高校のクラスに2人しかいない女のたわごとが事務所に行くことはないんですよ。
なるほど、なるほど。
だから多分そこの、例えば公式にバレないようにするっていう部分に関しては、厳守してた。100%。
すごいね。
ただここに関しては、フリーでした。
お互いに。
お互いに。だってあの、ね、お笑い台風とか買って。
ああ、買ってた。
あったー！お笑い台風ってあったー！
この写真見ながら、これはみたいな。
これ見たこれみたいな。
近いよって。
うわーっ って言ってた。
お笑い台本俺も買ってたけど。
お笑い心
もあった
。お笑い心もあった。
ポポロね。うん。
お笑い雑誌があったんだ。
そうそう。あの、お笑いポポロの方がちょっとアイドルっぽい
撮り方を。アイドルっぽい撮り方してくれてた。
距離が近い。
そうそうそう。プロ野球雑誌で言うと、プロ野球愛っていう雑誌みたいな感じで、アイドルっぽい。
そんなのあるんだ。
あるわ。
そうなんだね。
だから多分その、不女子以外の人たちにどう見られるかってことに関しては、何とも思ってなかった。
なるほど。
誰かに好かれるために別にオタクやってたわけじゃないから。
つまりまあ、二人の話を総合すると、うん、10代の不女子はバカって言われる。
いや、でも、今、
そうだと思う。
違う、時代だと思うな。だって、そう、だって今の子たちは多分私たちの時よりも、意識が高い、
ね。確かにね。
うん。
あの、インターネットがあるから。
うん、そうだね。確かに。
だって私、この間、ツイステの、好きなジャンルがあるんですけど、カップリング、うん、で、まあ、大体みんな学生なんですよ、ツイステに出てくる
ツイステッドワンダーランド、
うん、高校生かな、うん、設定とした年齢は、うん、で、その高校生好きなキャラと先生とのカップリングがあるんですよ、うん、要はもう先生30代なんですよ、うん、要は成人男性と児童の恋愛なわけですよ、うんうんうん、で、昔の学生って別にここに問題があるなんて一つも思ってなくて、うん、年の差カップル燃えるって言ってたと思う。
ああ、なるほど、なるほど。
でも今の創作作品見たら、みんな卒業までは手を出さないっていうことを絶対
言
って
た。
絶対の作品がとにかく多い。もちろんそれ、うん、もう妄想は妄想として、うん、そんなことは関係ないっていう作品を書く方たちももちろんいるし、それはそれでいいと思うけど、うん、でもやっぱり先生の、そこの葛藤に燃えるみたいな。
ああ
。そっかそっか。
子供には手を出さないよっていう。
ルールができたらそれに沿った楽しみ方がまた生まれてるってこと
だ。だってそんなのなかったじゃん。自分たちが高校生の時に。うん、
全然あれだったかな。
めっちゃ手出してたよね。
まずまず、ね、二次創作の妄想という大前提で、生徒と、教師のカップリングって王道って言えば王道じゃない
ですか。
全然初作を燃えとな、その、
そうそうそうそう。
ね、ってやってたから、そんね。
いやだ、もう意識だけーと思って。
周りの不女子にはどういうイメージ持ってた、リヒリヒは。
周りの不女子、
その、旗目で見てた不女子の、クラスメイトみたいなのはいたんだよね。
まあ、中学生の時とかは本当に黒マスの同人誌が回ってきたりとかはぶっちゃけあった
の。回ってきた。
回ってきた。ありました。美術部の女の子たちはやっぱり読んでて、なんか借りたりとか、まあ、そこで青いくとかもあったんですけど。ありましたけど。
黒マスは誰が好きだった？自分のテリトリーに引っ込まれてるところが。
誰なんだろうって思って。
まあ、そうね。
私も高岡。
あ、やったやった
やったやったやったやったやったやったや
ったやったやったやったやったやったやった
やったやった
やったやったやった
やったやったやったやったやった
やったやった
やったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやそうですね、そこは結構割といました。あの、学校の中で喋れる子っていうのはいて、結構デュエットソングとかがすごくて。
ああ、聞いて聞いて。
みたいな。
こういう話。
いいよね。仲間が見つかった時のテンションの高まりで、一瞬でほっとする。
しちゃってましたもん。
やったー！どうやって捉えられるのかがちょっと不安で
言
った。
高尾はどういうところが好きなの？
あ、でもなんかその高尾私はその BL っていうよりは普通になんか結構割と付き合いたい方で好きだったんですよ。
男の子としてまず魅力がある。
そうですね、うん、なんか、うん、普通に彼氏にしたかったです、ね、当時は。
尽くしてくれ
そうなんですよ。そうですね。まあでも、黒子
っち。ミノヤマの子たちどういう風に見
るの？考えてなくて。前の詰め方
が下手なんだよ、僕は。
ずっと見てないですね。
いや、ずっと考えてます。どっちかを緑マン。私は、どっちかをずっと決めかねてて。
違う、自分が彼女だとしてさ、緑マンのことを、高尾優先するわけよ。そのうち、ちょっと、今と私どっちが誰なのみたいな。でもやっぱ、高尾には、新庄を優先してほしいみたいな気持ちがやっぱあるから、ちょっとね、そこがね、かっこいいなっていう。
ブラボー。 そういうことですか。
もう一緒に暮らしたらこんな毎日で。
本当に。
え、じゃあ、ぶっちゃけ緑間のことはどう思ってたの？
いや、緑間も好きですよ、普通に萌えキャラとして。でも、その、高尾はその、まあ、彼氏にしたいって気持ちもあったけど、でも普通に BL としてでも見てたから、なんかそこが並行していくっていう考え方は、まずなくて、そもそも。普通に、その夢としても楽しめるし、BL としても楽しめるし、っていう感じで。そうですね。
同じ世界線ではない
と、うん。そんなに深くも私も考えてなかった
です。だからその黒バスの世界に入り込んでしまっている人とはまたちょっと違ったん
ですね。そうですね。う
ん、私も入り込んだらもうペダルになりたい。
そうですね。同じ世界線に行っちゃったわけです。自分、高尾が好きな自分と、
高尾が好きすぎてだからペダルになりたいって。とかあそこになりたかった。
彼女じゃなくてね。高尾と緑間がね、乗る自転車のペダルになりたい。
うん、時代もありました、
ね。まあ、緻密に考えていくとそういう結論になってた。
まあでも、うん、今は本当に夢的な発想は全くないので。
なくなっちゃった。
付き合いたいキャラとかはもう本当にないです。
うん、あ、そう。
アンスタの推し言いますけど、全然絶対付き合いたくないです、逆に。
なるほど。
パトロンになりたい側。
いや、なんかもう、見守ってないです。別にそっちの世界に行けなくてもいい。壁とかになんなくてもいいです。でもこのゲームの画面の中で外と。
うん、なんかもう、これで二次元を見てるってい
う、はい。壁にもなりたくない。
まあ、うん、そうですね。まあ、向こうの世界のファン、何そのアイドルファンみたいなのにはなりたいかなとか思うけど、でも今の距離感で
いいです。これ視聴者というか、なんだというか。
そんな介入したかな、ね、い。
今まで一番こう、なんかこう、ハマったカップリングとかってあんの？結構ハマった。
いや、やっぱアンスタですね。2年前ぐらいまではもうずっとアンスタ。
やっぱ一つのゲームをずっとやり続けてるんですよ、ひしひし。どうですか？こう、割とね、岡本移ろいやすいんだよね。
うん、割と1、2年したら、うん、そう、なんか気づいたら別のジャンルに。
それをまた野崎怒っちゃうから。うんう
ん、いやでも私も最近はアンスタをそんなやってないっていうのもあるんですけど、まあ、でも他になんかその、映れるゲームがなかったっていうのもあって、もう結局ずっとやってるっていう感じですかね。
安定期。
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 なるほどね。じゃあ続いて、枯れ木さんからいただきました。381回の紫のバラの人の件ということで、はい、これはね、野崎、さんがですね、はい、紫のバラの人になりたいと、
なりたいです
ね。その自分っていうものを承認してもらわなくていいんだと、ただ応援したいんだと、こんにちは。同人誌や創作の感想は無記名で送る主義のものです、はい、無記名でも同一人物だと認識してもらいたい時の方法に心当たりがあるので報告しに参りました。これが使えるのはウェブ拍手やマシュマロなどの匿名感想フォームに限りますが、うん、よろしければご参考ください。うん、一つは文書の始めや終わりに何か定型文を作ることです。うん、毎度おなじみの挨拶や去り際の一言でお決まりであると同一人物アピールになります。うん、ご本家のますみさんで言うとあなたのファンよりの一文です。
そうですね。
日付の表記だけでもあると結構差別化できると思います。一、うん、通だけだと認知されませんが、同じ方に何回も同じように送るようなら効果ありだと思います。うん、あとはフォーマットを作ってそのパターンに沿って感想を送るのも一つの手段でしょうか。うん、全体感想の後に特に好きなシーンやコマをピックアップして並べるなどです。うん、形が固定されるので少し硬い印象になってしまうかもしれませんが、これも何回か送っていると同一人物アピールになると思います。野崎さんの幸せ支援ライフを応援しています。幸せ支援ライフを応援してるんだね、この人。
ありがとうございます。
なんか何重にも
中学生時代に感想メールをどうにかして丁寧な 文章にしたくて、シスタープリンセスのはるかちゃんのメールを真似て文末にかしこと添えていたのが今となっては照れくさい思い出のものより、あらあらかしこって書いてあります。あらあら、
芸人のネタの作り方だった。
いや、でも、私、岡本さんと、不女子のネタがあるんですけど、うん、全く同じことやってる。
確かに。
やってた、あったあった。
あったあった。
なんて
同じことを必ず感想で言ってくれることによって、誰か気づいてテンション上がるっていうネタをやってるんですよ。
やってんじゃん。
だけど別に名前を覚えてもらいたいとかじゃない。
そうそうそう。うん、それは、いや、私の場合は、なんかね、 もうこれもあんまちょっといい言葉が見つからなくて本当申し訳ないんです
けど、
慣れ合いたいわけじゃないの。
慣れ合いたいわけではない。
そう、なんかやっぱり好きな、私が好きになるカップリングって茨ジャンルが本当に多いんですよ。で、
まずそのジャンルとして人気がないとか逆カップとかマイノリティ
ー、マイナーな、
比較的マイナーで好きだって言ってくれる人が少ないので、うん、やっぱり ある程度顔が割れちゃうんですよ、インターネット上でも。
ああ、なるほどね。それが嫌だ。
そう。で、ましてや私も創作してしまう側だから、うん、より、こう、お互いに、認識をしてしまうんですよ。うん、こういう作品を描いてたとか、こういう風な絵柄であるとか。うん、で、私は、そんなにこう意欲的ではないから、自分がやりたいことだけをやるけど、うん、やっぱ比較的みんなこう活動力があるので、うん、この輪をいかに広げるかっていうことを考えて行動される方がやっぱ多くて、うん、そうなってくるとお互いに感想を言い合うとか、うん、例えばもともとそのジャンルっていうかそのカップリングで活動はされてなかったけどたまたまその絵を描いてくれたらリプライというかその引用付きで感想を言う、うん、そうすると感想を言うのとついでに拡散もされるわけですね、う
ん、はいはいはい、
でそれをまた別の同じジャンルの人が見に行って、うん、ライクが増える、うん、いいねが増えれば、うん、その人にとってあこんなにいいねもらえるんだっていうことで、うん、またその作品を書いてくれる、
なるほど、
そのカップリングにはまるっていう、 こう活動をみんな意外とナチュラルにしてるんですよ、
うん、ああ、うんうん、なるほどね、
ちょっとそれがしんどくて、私
しんどい、
ほう、
広げたくないの私は、
うん、広げたくない
普及をしたくしする、
うん、
必要性を感じてなくて今のところ自分の好きなカップリングを、
う
ん、
ほうほうほう、
ま、でも多分それはやっぱりそのこれぐらいあればまあ十分でしょうって思っちゃってるんです
よ、うん、もっとこのカップリングのイラスト増えろとかは思わないってこと、
うん、もう思わなくなっちゃいました、やっぱりその学生の時は思ってましたけど、うん、ワンピースとか、う
ん、なんで誰もこれ書かないんだよ、
そう、テニスプリの時とかやってたけど、この年になると絶対にいつかなくなるって分かってるから
感してんな、
諸行無常ですな、そう、
だからやっぱ書ける人が書けるだけ書けばいい、
うん、それをその時をね、
そんな本当に好きじゃなかった人のたまたまの作品を持ち上げて好きになってもらおうっていうのはちょっと違うんじゃないかなって私は思っちゃう。
まあまあわかるよ。わかるよ。
なんかその人もともと別のカップリングで活動してたじゃないです
か。そうなんだよ。そうなんだよ。
それを無理に、無理にではないんですよ。もちろん、その人もそのカップリングがいいなと思ってイラストを描いてくれたわけですから、共有はしてないんですよ。たまたま描いてくれた作品だったけど、それを見越して、こう、みんなでワシワシワシってやると、後に引けなくなっちゃうじゃないですか、描いた人も。
そうね。
なんかそ
れやめたらやめたでやってくださいとか言われるしね。
だったら私もだからやっぱマシュマロで無記名で感想を送るっていうことをよくする。
ああ。
だからそのみんなに見える形で担がない。
ああ。本人にだけ伝わればいい。
なるほどなるほど。それでそういう結論になるわけですね。
やっぱ周りを固めていくやり方はちょっとあんまり好きじゃない。逃げられないような作りではなくて。その人が自ら書きたいと思うような
こういやもう全て正論だと思う石井氏どうですかこういう強い生き方に関しては割とでも近いマインドはありそうなんです
よ、いや本当ですか、いやでも私増えてほしいと思っちゃいますね、自分押すかも少なかったら、
あそう、
うん、なんか私花咲くいろは好きなんですけど、うん、それをなんかリアタイじゃなくて再放送かなんかで見て、ミンキとお花のゆりかぷにバジ燃えしてたんですよ、うん、見てる時に、うん、でもその時はもうあの花色の旬は終わってたから、うん、ピクシブでこんだけ燃えられるんだから絶対この二人にゆりかぷあるだろうと思って検索したらくっそなかったんですよ、膝から削り落ちました
くっそなくて膝から削り落ちました
オタク
とかもあったから
だ自分で書けるっていうのでかいかもね。
多分それもあると思います。やっぱ自分、私前にも言いましたけど、自分がツイートしたり、うん、書いた漫画を1ヶ月後ぐらいに読んで、めっちゃ燃えます
もん。いや、最高だよ。
え、
の自家発電いいな。
本当に私のモバイルこいつ誰で渡したよっていう。
いいな。俺はね、やっぱ想像するんだけど、絵に描けないから。
うん、ああ、いや、でも別に、うまくないんですよ。うま、ん、くなくていいから、みんな描きゃいいのに、やっぱりその、いわゆる、言ってしまえば紙絵師とか、紙字書きとか、勝手に持ち上げる人たちを作るから、そういうことになるんですよ。
そっか。なるほどね。
いらない、そんなの。
おっしゃる通りです。
作ったらみんな偉いの。
住職はこういう存在はどう思ってるんだろう。住職以上の存在かなと思って。
声でけえな。
ダイヤジャリ
ン隣の国のあいつ声でけえな。
関わらんとこって。
もうロシアはうるせえな。
本当そうだよ。
ここはちょっと控えさせていただこうかなっていう。
いやだから前もちょっと話したけど、赤毛のワンにすごいハマってて、でネットフリックスとかでもちょっと
見ましたね。はいはい。
でそのまあアンとダイアナどうしても見たいと。
はいはいはいはい。
でももうやっぱ少ない。
そうですよね。まあさすがにね。
誰かーって言いたくなる。助けてーっていう。
あー僕もどっちかというと秘めちゃうかな。どっかその誰か増えてほしいとか、なんか、もっとないかなみたいな思いは、その俺も割とマイナーなのが好きになりがちだから、でもそれを増えてほしいとか思わずに、ただただひっそり待つっていうか。
でもさ、供給するってことは、ある程度の分母がいるファンじゃないと無理じゃん。
そうですね。
うんうんうん、だ生物とかだったらその人たちのファンとかいるかもしれない。うん、
まあ、うん。
前もちょっとね、黒柳の二人に勧めたんですけど、クラシックカーディーラーっていう、
何回その番組名出てくるんですか。
いや、もうマイクとエドが本当燃えるんだけど、
燃えますね。
誰かーっていう。誰か頼むっていう。
いや、たとえ作ればいいんですよ。
いや、だから、
もう、あの画力で勝ちましょう。
いや、無理よ、
カツオさん。
小説でも全然、小説書くのは、
セリフだけの、
活字で、
セリフだけの小説なんていくらでも今、上がってるし。
まあ、ピクシブでもね、SS なんかあるし。
寂しい。
いや、
絵が欲しい。
これ、あれ、あれみたい。何でしたっけ、おけけパワー、
中島ね、
うん、だからもう亡くなったジャンルを私が何とかしてやろうって、
あれは本当いい
思えるぐらいの熱量が、だ
この間
あれば
話しましたけど、おけけパワー中島の話は、
うん、なんか達夫さん一時期やってなかったでしたっけ、なんかそういうなんかその終わっちゃったシスタープリンセス、
あ、チョコシスプレね、シスプレとチョコシスプレ、自分からだった、11人も違います。
いや、
カツ
じゃないか。
今のカツが全然違います。
チョコシス、にわかが、
チョコシスも、本当の妹かって言われるんだなっていう。
全然違う話
なんですけど、なんかね、勝手に
終わった後も、その感想の。
あとね、チョコシス何クールやってたんですか。
108話までやってた。108話プラス劇場版まで。9クールプラス。
長寿アニメじゃない
そ
うですね。
ブログ
ね、やっぱあれは若かったからできた。
そう、やっぱ体力は必要
な。そんな結論なの。
筋トレしましょう。
いや、もうそれ、筋トレ、チョコ室自家発電きつい、まあ。あれ、サポ出してくれる人いないかな。
いや、多分そういう、でも逆に言えば、やっぱりそこで、持ち上げてくれる人がいて、やろうって思う人もやっぱいるわけじゃないですか。私はしないけど、やってくれる人たちがいるおかげで、しんどいなって思う人も、あ、こんだけ需要があるんだったら、
そうね。
頑張ろうって。
確かに俺も純ロマハマってた時は、まあ、確かにそのいろんな、それこそバカな不女子だったから、いろいろね、
そうですね、
ぶっかりよう、
ぶっかりよう、本当にいろんなとこからお叱りを受け、
でまた可愛がりを受けてね、
はいはいはい、
そのぶつかり稽古をしまくってましたけど、うん、でも、その、純ロマオンリーに出た時に、毎回ブログ楽しみにしてくれてる人とかも買いに来てくれて、
あ、
やっぱ見てくれてる人いるんだなっていう実感があったから、その次も出られた。あの人たち今どうしてるの。
いや、でもなんかやっぱ感想を言ってくれる人は、 もう神なんですよ。
う
ん、どんな形であれ。
そうだよね。
応援の仕方が違うだけで。
まあ、最近でも達夫さんのツイッターで美味しんぼの感想とか書いてたりしたじゃないですか。
誰も反応しない。
いやでも美味しんぼに関わってたクリエイターさんたちは、うわ、未だに見てくれるんだって。
再放送のタイミングでね。
もう知らない
けど。フォロワー何万人かいるんだけど、5いいねぐらい。ゼロリツイート5いいね。しかも俺、栗田優子のファッションチェックだよ。で俺栗田のクローゼットの中とか完全にシミュレーションしてる。この間の上とトップスとこの間のスカート履いてる。
もう
遠山東人といる時は赤と緑の組み合わせ多いんだよ。これトマトの赤が出なかった時のトマトの赤と緑なんだよ。
なるほど。
そうだ。そうなんだけど、5いいねか。
やっぱりちょっと重要なって思ってた、やっぱり気持ちもね。
帰ったらいいねしよ。いいねしよ。
そうなんだよね。
難しいとこですね。どう
ですか。そうなんだよね。
そうだな。
正解はないですよ。
編集部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
以前、フジロス最高会議にメールを送ったことがあるのですが、今回が2回目のメールです。女性です。ここ数年は3次元の推しの現場に通うオタクをしており、日々チケットの支払いに追われていたのですが、コロナ禍で現場もなくなったりで虚無の数ヶ月を過ごしていました。
なるほど。
直前で行く予定だった現場にもコロナの影響で行けなくなり、泣く泣くチケットを譲渡し、落ち込んでいた中久しぶりに熱文字を拝聴しました。こんなことを言うのは申し訳ないんですが、本業の推しのオタク活動が忙しく1年ほど聞けてなかったです。最近のアニメは終えていなかったので、腐女子最高会議を中心に過去の放送を聞きましたが、やっぱり好きなものを語るオタクのエネルギーには元気をいただけます。黒ヤギのお二人のお話が好きなので元気をいただけたことをお伝えしたいなと思いメールを送らせていただきました。お二人のツイッターもフォローしております。そもそも熱文字というかアニメ界にたどり着いたのがサンキュー達夫さんの中村春菊作品トークがきっかけです。あ、これ純ロマですね。
はいはい。
当時と変わらずですが、オタクが好きなものを語っているのは聞くのはこちらも楽しくなりますね。オタク友達と集まったりも今はなかなかできないので、疑似オタクトークを浴びれたような感覚でした。ありがとうございます。
うん、
最後にオタクらしく何かおすすめした方がいいかなと思い書かせていただきますが、実写映画とアニメ化が決まっている東京マンジリベンジャーズ、ご存知かもしれませんが、めちゃくちゃ面白いのでぜひ。ヤンキー漫画かと思ったらタイムリープもので展開が読めないのです。キャラも立ってます。はいはい、陽キャ向けの漫画でしょって最初は思ってたんですが、全然そんなことなかったのでおすすめです。ぜひアニメ化前に触れてみてほしいです。長くなってしまいましたが、まずは元気をいただけたことが皆様に伝わりましたら幸いです。どうか皆様ご自愛ください。リュウジさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
元気にもらってるって、
こんな会話で。いや、ありがたいですな。
石井ちゃんが激しくうなずいて元気はもらえてた。
もらえます。もう
慣れ
てる。慣れてる。なんかこの間達夫さんと3人で収録した時の空気の空気の濃さというか、
濃かったね。
うん、
レタス記者、熱文字編集部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
以
前ノイタミナ枠のアニメギブンにハマったので映画も見に行きたいか。男性が BL アニメを見に映画館に行くことをためらわれていたお便りがありましたよね。
ありました。
覚えてる。
覚えてます。私どうしたんだろうなってずっと思ってます。
あれから気になってギブンを見始めてみたのですが、おしゃれな空気感のある、そしてキャラクターの感情表現がとても丁寧に描かれている作品でした。うん、第1話の A パート、 CM 入る直前をバンドの演奏シーンだけでビシッと決めているところなんか演出のかっこよさに鳥肌立ちました。うん、BL 作品のアニメ映画は同級生を何回か映画館に見に行きましたが、特に男性がいることに対しての違和感は感じたことはありません。東京都20代後半の女の意見です。個人的には客層が広い方がその作品が支持されているのだなぁと嬉しくなったりします。なのでためらわず映画館に足を運んで好きな座席エリアで見ていてくださるといいなと思います。ギブンとても面白いので私も映画見に行こうと思います。楽しみです。
ありがとうございます。
レタス記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、いや僕もでも同級生とか、まああと世界一初恋とかね、
映画劇、ああそうかそうか、そうでしたね。
松崎もね、春菊作品初期からかなり好きで。
そうですね。だから、純情ロマンチックハマったタイミングが割と達夫さんと一緒ぐらい。だから僕が多分、達夫さんから教えられてぐらいの。
2008年。もう第1話でもうすごい興奮しましたから。こういうことだったのか、不女子たちが騒いでいたの。すべてが理解できた感じでしたけど。
確かに僕も、だからその、要はあの、BL の漫画を買いに、少女とかの漫画を買いに行くときに、やっぱり女性ばっかりの、棚に行くときに、俺がここに並んでて、なんか嫌な思いさせてないかなとか、ちょっと思ったりはする。
そうですよね。
そう、そう、わかる。俺もブックファースト新宿行くときそれあるわ。
でも、ブックファースト新宿はあそこ、BL コーナーが、
あるある。
角なんです
か？角。ちょっと奥まってるから。
だから、バレない。
内田さんっていう信用できる書店員さんがいるから、まだなんか大丈夫。内田さんいつもおすすめ BL 紹介してくれるから。
あー、なるほど。
なんか、そうそう、その話を、まあ、何度も、私結構こうメールくれた人たち今どうしてるかなと思うこと多いんですけど。
そうだよね、愛情が深いんですよ、皆さん、野崎さんは。
あの記者は今も、ね。
だから、なんかその立場をちゃんと考えてあげられなかったなって思って。
反省をね。
そうそうそう。もう私の立場でしか物が見れなかったから、ね、だから私思ったんですよ。もうこれちょっと違うかもしれないけど、私行けない場所はないって言ってたけど、うん、ゲイ向けのアダルトショップとかって入れないなと思ったんですよ。そこに行くような感覚なのかなって。別にゲーム向けって言ってるだけで多分万人向けじゃないですか、
うん、
あの、うん、そこに例えばその商業誌の漫画とかも売ってるだろうし、それが欲しくて買いに行ったとしても、そのお店のこうターゲット層ではないって自分でわかるから、
うん、
入りづらいだろうなって思ったら、うん、多分そのギブを見に行けない、どうしようって思ってた人もそんな感覚だったんだろうなと思った。そのゲイの人からもしかしたら気軽に普通に買い物するみたいに来ればいいよって言われたとしても、
うんうん、
いや、とはいえ嫌がる人も絶対いるでしょって思っちゃうんですよ。
うん、
そ
う
ね。あ、俺だから初期のキンプリの応援上映すごい行きにくかった。
なるほど。
その、うん、好きで見に来てるのか、うん、騒いでるのを見に来てるやつじゃねえの、お前みたいな。視線が痛かった、結構。
そこですよね。
お前冷やかしかみたいな目に見られるっていう。
実際そういう人がゼロじゃないってわかるから、
うん、
不女子や
る。変にわかる分ね、
うんうん。
そうなんだよ。
で一緒に行ってあげようかなって思った。行ってあげようかな。そうだね、本当にしんどいんだったらもう私が一緒に行こうと思った。
うん。ああ、確かにね。まだそのカップルと思われる体で見に行った方がね。
そうそうそう。彼女に連れられたみたいな。私とね、カップルと思われるの嫌かもしんないけども。
岡本さんも行こうか。
3人で行こう
か。じゃあ、松田さんも行こうか。
その方がいい。
2人で。
とんでもないカップル。
なるほどね。ま
あ、どういうカップリングかわかんないけど。
BL 嫌いとゆり好きの方からいただきます。
わー、ありがてえ。
すごい。
アルポスさん。
アルポスさん。
男である自分がなぜ BL 嫌いなのか考えてみました。結論として私は自分が嫌いなのだろうということ。だから、自分の人生と少しでも似た要素がある物語が苦手で、
うん、
主人公が男であるというだけで苦手なのだろうと考えました。
うん、
まして主人公もヒロインも男となれば好きになれるはずがありません。
うん、
私は京都アニメーションの作品が好きです。うん、ある時京都アニメーションのアニメなら見られるかもしれないと思いフリーを見てみたことがあります。
うん、
よく覚えておりませんが第1話を半分も見ずにやめたと思います。
うんうんうん、
そんな男なんていねえ、そんなこと言うやつなんていねえ、気持ち悪い、女性向け作品なら男の俺が見る必要はない。響けユーフォニアムの人物の性別を逆転させ部活を水泳部に変えただけの作品なら俺はこの作品のストーリーをすでに知っている。これが私の感想です。まあ、ちょっと違いますけどね。なんと強烈なことでしょう。パンツじゃないから恥ずかしくないんだもんを笑って受け入れた人間と同じ人間とは思えません。パンツ丸出しで空を飛ぶ少女の物語こそそんなやついねえになるはずなのにです。
なるほどね。
これについて私は自分とは全く関係のない架空の物語を楽しみたいのだと考えます。つまり物語が自分の人生と違えば違うほど抵抗感が少ない。なぜこれまでに自分の人生を嫌うのか、それはきっと自分のことが嫌いだからだろうと考えるんです。 あるボス記者をいただきます。
こういう感じなの、なんかすごく男が出てくることに対して拒否反応
を、ある人いるね、
示す人いるじゃないですか、うん、こういう人もいるのかってすごい今あのハッとさせられましたね。何がそんな嫌なんだろうってちょっと思ってた、ね、
めっちゃわかる、
めっちゃわかる、
あのまあ性別でではないですけど、私自分に属するカテゴリーを扱った作品大っ嫌い。不女子とか、うん、ブスとか、う
ん、ああなるほど、
絶対見ない。何を綺麗にしてるんだと
私らみたいなもん
だし、多分それを商品として消費されることが嫌なんだと。
なるほど。
はあ。
でもそれは他もそうじゃないですか。言ってしまえば恋愛なんて他人の恋愛を消費しているだけだし、
うん、まあまあ言ってしまえば、ね、
でも BL だってでもそうじゃないですか、
うん、
その他人のキャラのアイデンティティを無視して、うん、自分が好きなように動かしてるから、うん、だから嫌いっていうのも全然わかるし、うん、まあ、めっちゃ共感する、それは私もずっと思ってます、だからなんか本当にオタク女を使った作品絶対見ない。
ああ、なるほどね。
まあ、最近結構多いもんね。
多いです
ね。その、BL とか、ユリとか、じゃなくて、普通に、アニメ漫画とか、
ね。ちょっとでも似た要素があると嫌だってことだよね。
似た要素、そうですね。なんか、
だから多分、この人は、男、自分イコール男っていうことを強烈に意識してるから、隣にいる男とか、画面上にいる男と自分を同一視しちゃうんだけど、それはロジック的に言えば、この男と俺は、違う人間だって思えば飲み込めることじゃん。
多分そうだと思う。
だけど、もうちょっと狭めて、同じ属性ってなると、違う人間とは分かってても、ちょっと、俺と似てるなって思うと、うわーって思っちゃうってことかな。
だと思う。だからめっちゃ分かる。めちゃくちゃ分かる。
めちゃくちゃ分かる。
めちゃくちゃ分かる。
岡本は全然分かんないか。ねえ、全然分かんない
よ。優しい。飼育員さん
で分かんないけど、なんとなく、まあ、確かに私もあんまり女の子だけ出てるやつも見ないよなっていう、単純にやっぱり男性ばっか出てるキャラのアニメの方が見るかなっていう。
男好きだもんな。
でも本当に女の子ばっかりのアニメに興味を示さない、私は見るけど、
なんかこの前も一緒に放課後
堤防にし
見てたんですけど、で3話一緒に見て、その後別に自分でじゃあその後追うみたいなことはしてなくて、
野崎は追ってます、大好き、
うん、ああなるほどね、
大野先輩大好き、
大野先輩なん
だ、大野先輩大好き、かわいい、
かわいいね、うん、もう大野先輩好き。
一時はどうですか、まあ、話聞いて特になし、
いや、ま、なんだろう、ラノベ原作アニメの主人公の男の子嫌い問題はあるんですけど、それはなんかやっぱりそのオタクですって言ってる主人公の男の子のキャラいるじゃないですか、私ちょっと苦手で、なんか過去の自分を見てるみたいで嫌だっていうのはあるんですよ。でも女オタクはのアニメあるじゃないですか、わ、可愛いから OK って思っちゃう。
あ、おー、なるほど、なるほどね、
はい、
そっか、
私がモテてどうすんだとか、
そう、まあ、あのアニメはちょっといろいろ嫌な部分あるんですけど、まあでも、主人公の、あの子は可愛いなと思います。
そっか、まあだから、でも異世界ものはやっぱこれだけもうジャンルとして安定供給されてるってことは、現実世界が嫌だっていう人はたくさんいるってことだよね。
うん、だと思います。
かもしれないですね。
そういうことだと思います。
そうですよね、住職。
僕は、だから自分が、だからそんな嫌いな自分がここで評価されるんだよっていう世界に行きたいから
。そうなる、いや、やっぱ住職違うわ。
違うな。そして誰にでもなれるってい
う。そうそうそうそうそう。
羨ましい。
すごい。じゃあラスト言っておきましょうか。はい、スカスカブースカさん。
はい。
はじめまして、小生スカスカブースカと申します。
はじめまして。
特にうろ覚え、おいしんぼ特集と長浜監督の大人のおもちゃ会と不女子最高会議が大好きです。
すごいね。
この度、卑劣の極みサイレントリスナーの小生がこのメールを送ろうと思ったのは、不女子最高会議で僭越ながらどうしても物申したいことがあったからです。
うん、
ここ最近の不女子最高会議内で黒柳の岡本城が、うん、A3 のミスミシを BL として見られないとおっしゃっている件で、
あ、
新しい段階に行った夢女子施設や、監督さんとの関係で恋愛をしているミスミシが描かれているため BL という枠に組み込めないのではといった議論がなされていましたが、 小生は現時点での A3 においてただ単純にミスミスと BL 関係を築けるふさわしい相手が見つけられないだけではないのかと考えました。
うん、
岡本城の話を聞くに冬組の上司と、紬氏の氏カプと春組の地下下氏と冬組のこれはなんで密かしのカプには燃えておられたようなので、ミスミスと親密な特定の相手がいたらすんなり BL 萌えができたのではないかと思えてならないんです。
なるほど。
くしくもミスミスと関係の深い相手は確執のあった父親や弟、亡くなった祖父といった肉親ばかりであり、BL のカップとしては見るのは近親相関といった少しハードルの高いものとなってしまっているのです。その上話の内容も明るいミスミスと対照的に暗いトーンになっており、笑顔のミスミスが見たくて幸せな BL を妄想したい方にとっつきにくいことこの上ない状態、そしてミスミスが所属する夏組のメンバーとミスミスとの関係はとても良好ですが、特定の仲がいいキャラクターがいるわけではなく全員とまんべんなく仲がいいといった印象で、誰かとカップリングを作るにしても探偵力の高い腐女子でないと厳しいと言えます。A3 において岡本城は俗に言う燃料が多い、公式側からもこの2人の関係性は美味しくできてますよといった組み合わせがお好きなように感じたので、ミスミスがこの先彼がこよなく愛するミスミス三角形よりも心焦がれるキャラクターが現れたらきっと BL 萌えができると小生は思うんです。時期尚早なだけでミスミスの BL の可能性はまだまだ無限に広がっている、そんな気がしてなります。小生も腐女子なのでいつかミスミスで BL 妄想したいのであります。
お
余談ですが小生は春組の咲夜氏と冬組の上司のカップリングが好きです。自分なりに燃料と文字数らしいらしいメールの文章を心がけたつもりですが長文の上多分で誠に失礼いたしました。皆さんのご活躍期待しております。最後まで読んでいただきありがとうございましたということです。カスカブースカさんいただきました。
ありがとうございます。
一回も開業がないメール。
あーすごい、
あすご
いですね。やばい
ですね。
行ってやりたいと岡本城どうですか。
いやもう
申し訳ない気持ちになって
きた。こんなに焦がしてしまい。
そうだ、私、最近はツイステにこうし始めちゃってるから。
いや、もう、うわ、ついてるわ、こいつ。
だからもう、まあ、申し訳ないって気持ちになっちゃって
る。さっき聞いたんですけど、岡本は、同じアプリゲーム、いろんなアプリゲームを大体並行してやるんですね。で、一つやめてもいいように、みたいな、なんか浮気男の、誰か女の子をキープしてるみたいなやり方
を
してるから。
本命と抑えみたいな。
いや、でも、そうなんだ、今どっちかっていうとツイステの方が熱が上がってきちゃってるんですよね。
人気もあるしね。
だすごい消えて申し訳ない気持ちになって
る。いや俺でもねそれしりがるなところ信用してる。
うん、欲望に忠実ですよ、ね、
お前は本当に欲望に忠実だ。
まだミスミスすごいなんかちゃんとエントリーやってくださってる方なんだって思って。
この人はそうなんでしょうね。
そうですね、
優しい偉いって思って
岡本目を覚ませって言ってる。もうちょっとだっていう、ね、
そうちょっと見返します。
でもそんな時にはもうね、岡本さんは別のジャンル行ってるっていう、
ね、もう追うと逃げますから、ね、いい女みたいな
引っ張りすぎてるんですかね A3 自体が。
なるほど。
いや、わかんない。でも A3 が BL 萌えさせたくて作ってるわけじゃないんだったら、
確かに、
ね、もうしょうがないじゃないですか。
あ、
いや、でもなんかいろいろね、見せてくれてるからね。いや、
でも多分そこの露骨さはツイステの方がよっぽど勝ってるよ。
ま
あまあ。露骨な方に流れてんだよ、岡本さん今。
わかりやすい方がいい
な。いや、岡本が本当にこのメールにあったように、もう公式でちゃんと提示し、してくれた方がいいのは絶対岡本そっちの方が。
噛まなくても飲み込める方が楽だなって思っちゃうんだよ、岡本さん今多分。
そうそうそう。
前はもっと噛みたかったけど。
なんか毎回岡本が説教されて終わってる。
いや、考えてないから、
うん、
考えてない
から。脊髄だけで生きてるから。
こんなにしっかりされてる方が近くにいてくれたらね、もっと。
ただ、ただ受け入れてるだけで。情報を。
口開けて待って
る。餌が投げられるもん。
なんか作ろうかな。
お、
なんか、
ツイステで。
あ、ツイステか、エスリーかわかんないから、じゃあ自分でなんか、ちょっと自家発電したらなんかもっとなんか好きになれるのかね。
そうだね。
わかんないけど、
うん。
別にやりましたってわざと報告しには来ない。勝手にね、やろうかな。
というわけで、腐女子最高会議、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。